つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ、
さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。今回も前編に続き、キャンさんがお休みなので本日も僕一人でお送りしたいと思います。今回はですね、前半に続き後半も、萩錦酒造の萩原国際をお招きして一緒にお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さっき前半でですね、僕言い忘れたことがあって静岡でお水が美味しいから、初代のね、創始者の方が酒蔵を作られたということで、まあ、全員が全員ハマるわけではないし、むしろなんか人数は少ないんですけど、サウナ好きの方にお伝えしたい情報がありましてこれ知らない人も何を話してるんだっていうか、いきなり冒頭からよく分かんないことになってますけど、まあもうね、サウナ好きの方はもうすでにピンときてるかもしれないですけど、こちらのお水、敷地のお水と一緒でございますよってそう、敷地という、まあ、サウナの聖地と呼ばれているサウナの本当に有名なところがありまして、そこの有名な、何が有名かって、水風呂が有名なんですね。水風呂が地下水を汲み上げて、水風呂にしてるということで飲めるんですよ。水風呂がそのまんまザーッと流れ出してるところから、そのザーッと流れ出してる水と萩錦さんの水が一緒なので、そう、実は敷地の酒と言っても過言ではないそう敷地の水風呂の酒と言っても過言ではないなので、これはですね、もうサウナ好き、サウナーの方でなおかつ日本酒が好きな方はね、買わざるを得ないかなと思うのでぜひね、この情報を伝えておきたいなと思ったと同時に僕ちょっと思ったんですよ、敷地さんとぜひねコラボをしてですね、サウナ後のなんかスパークリング日本酒でも作ったらいいんじゃないかな
吸収そうです
よそうそうそうそう、アルコール数だいぶ下げてでクエン酸、こう疲れをかするように白麹使ってクエン酸たくさん取れるようにして
考えられていい
そうそうそう、でこうなんかこう1号かなんかちっちゃいやつに入れて販売っていう風にすればなんかね、サウナ後に気持ちよく酔えるお酒みたいな感じです
ごい
敷地の水使ってますみたいなやったらちょっと話題になりそうだなって思ってはい、すいません、だいぶ話超逸れてしまったんですけど、乾杯していきたいと思います。はい、じゃあ後半もよろしくお願いします。乾杯。この僕、萩錦の今回の赤ワインすぎだる酒、飲んでて思ったんですけど、これ開けたてよりも1週間ぐらい経った方が美味しいんですよ。樽酒だし赤ワインだしで、結構香りがあるからすぐ飲んだ方がいいかなと思ったんですけど、開けて1週間ぐらい経つとすごい馴染んできてこなれるんですよ。だからその絶妙なバランスの上で成り立ってるところから、時間が経ってその絶妙からいい具合みたいな感じで、ね、ちょっと慣れてくるんですよね。結構このお酒ってちびちびちびちびやっていってもらいたいなっていうのを本当すごい思っていて、なんかガブガブじゃないんですよね。本当になんかショットグラスでちびちびみたいな本当なんかそんなお酒だなっていう、結構本当口に一口含むだけで相当なんていうんですかね、満足感ありますよね。
そうですね、なんか何層も味わいとか香りとかが楽しめるので、
クイクイクイクイいくわけじゃなくて、一口飲んで味わってみたいな感じですよね、いやありがとうございます、本当にこんな 美味しいお酒を作っていた。普段はなんかこう、なんですかね、僕は今回そのこれにするためにお酒をこう探していて、まあ幸いにもあのご縁で出会わせてもらったんですけど、普段はなんかこうどういうお酒を目指して作られてるみたいなのってあるんですか？
まあ2人で作り始めたきっかけが、その南部当時の田島さんっていう方から教わった静岡型のブリだったので、
はいはいはい、
もうそれはベースにずっとあって、うん、で、まあ、そういう静岡らしい穏やかな香りで、まあ、飲み焼きしないようなお酒っていうのはベースでありつつ、
うんうん、
まあ、そこにまた違う要素というか、今まで萩錦になかったような、まあ、ちょっとドライな酒であったり、
うんうん
うん、まあ、肝と作りっていうものを加えながら、なんか自分たちらしさっていうのをまたちょっと今組み替えてるというか、また考え直してるところですね。
うんうんうんうん、まだそのいろいろと、まあ、萩錦というブランド酒蔵時代はもう長く続いているけれども、今お二人の代になってのこのスタイルというか、
うん、
を、まあ、今いろいろと模索してるという感じ。
そうですね。でもやっぱベースとしては静岡型のこの穏やかで飲み口のいい自主タイプのお酒っていうのは好きなので、
はい、
ここはでもその肝元だったりとか少し酸を意識したドライなタイプのお酒だったりとかも割とこう飲み続けられる、
うんうん、
酒飲みなんて2人とも飲み続ける酒っていうのは変わらないかなと思って、でその上でやっぱこういろいろと県外の当事さんだったりとか、そういうこと、現地だったりとか、はい、いろんな意見交換の中でこう気になるキーワードだったりとか、うん、やってみたいなっていうのをこう、まあ、本当にザクバラに教えてもらえるので、
はいはい、
そういうのをこう吸収しながら自分たちのお酒作りを少しずつこうブラッシュアップして、
うん、
で、まあ、変化をしつつ楽しみながらお酒作りを今していますっていう感じですかね、うんうん、
なるほど。そっか、そうですもんね。まだ2016年に戻ってきて、
うん、なので最初の3年2年はその小田島当時さんから教わった、
うんうんうん、
静岡型の作りだったり本当にベースにして、うんうん、2018年私の父先代の社長が急に亡くなりまして、バタバタと製造だけじゃなくて世代交代をしたんですね。
はいはいはい、はい、
で、まあ、そこからやっぱちょっと2年作ってたんで、ちょっとこういう味わいのお酒も作ってみたいよねっていう放送自体はあったので、うん、少しこうチャレンジをしつつ、
うんうん、
夫の実家が熊本でもともと作り酒屋でもあったので、その、
うんうん、あ、そうなんですね。で、
まあ、熊本工房由来だったりとか、
はいはいはい、
野球部を使ったことなかったんですけど、はい、その、はい、酵母を使って、まあ、自分たちが作るルーツにあるものみたいのをちょっと大切にして作ってみたいなっていう。
なるほど。なんか本
当小規模な蔵だからこそちょっとクラフト感のあるようなことを始め出してますね、
うんうんうん、なるほど。今回のお酒は何号の？
今回は本当王道のその小田島当時から教わった静岡酵母の、はい、吟醸型でちょうどアルコール添加してうまくこう味わいを出す、
はいはいはい、
本当王道の静岡を生かした、
うん、なるほどなるほど、
うん、
でこう今それ以外にも、まあ、キューブを使ったりですとか、まあ、木元でやったりとかっていうのを今やられてるという感じなんですか？
そうですね。でお米の洗濯も少し最近は今まで使ってなかった酒米とかにもこうチャレンジはしてるんですけど、まあ、それがお水と合うかとか、まあ、自分たちの作りと合うかっていうのはまだこう実験していて、
うんうんうん、
具体的にはもう少し狭めてこう、うん、萩錦としての提案がこう、
うんうん、
受け取り側も分かりやすいような形で、うんうん、まあ、ラベルだったりとかラインナップだったりとかを調整したいなとは思ってはいるんですけど、やっぱ実験始めちゃうとこうどんどん広がってっちゃう感じが試験上の感じですね。楽しみにもらえてるんですけど、まだうまくこうカテゴライズというかこう整理ができてないんですが、
なるほど。まあ、またね、1年に1 回というかその、まあ、期間も限られますからね、
うん、
やろうと思ったらなんかいろいろやりたくなっちゃいますよね。なるほど。じゃあその、まあ、今までのオーソドックスなのをやりつつそういったいろいろな形でもチャレンジしていてっていう感じなんですよね。これじゃあ赤ワイン杉だれ酒もレギュラー化されるんですか。
こういうお話いただくとやっぱやってみたいなっていうのでどうなるのか見てみたいなっていう好奇心が立つので、うん、自分たちでそこまでこう発案とかその組み合わせとか今助太郎さんが話してくださったこういうお酒持ってきたいなみたいのはなかったので、うん、本当に今回やってみて、
うん、
また考え方がまた一つ加わって、うんたりとかしてるのですぐにやりますってことでは本当に面白いなって思いますね、うん、
でもすごい樽酒との相性は良さそうですよね。萩西樹さんのお酒みたいは
そうですね。このやっぱ特本ちょうどアルコールやっぱ香りがこう移ったりとかするものに関してはすごく合うなと思いましたね。特本での樽酒もやったことはなかったので、
うん、あそうなんですね、
うんはいそれも面白かったなと、うん、
いや本当にねめちゃくちゃ美味しいちなみに僕さっきからずっと飲んでるんですよね美味しくてでも本当に面白いのがいつもこれぐらい時間経ってずっと飲んでるともう半分とかなくなってるかなと思いきやまだ1合も飲んでないぐらいしか減ってなくて、
うん、
やっぱなんかすごい普通のお酒にはない伸び応えがあるなと感じます、ね、これはあのたまたまですけど綾野さんと僕がですね、うん、もともと美大出身という共通項もあって
あそうですそうです
でお二人とも年も同じで、
うん、
そうで源ちゃんも年も同じでみたいな感じで、
う
んいろいろこうリンクしててなんかすごくこれはご縁だろうっていうのをすごい感じたのでなんかね今後やっていけたらなと思うんですけどぜひよろしくお願いします。
お願いします。
僕もサウナ好きなので
じゃあぜひまた
蔵でこじ込みの開放タンクかなんかで作ってね
飲みたいねっていう話は、うんうん、お水いっぱい入れてるんで
そうだ今回あ今回というかつけたろ酒店の特別酒には必ずペアリングのレシピを添えるんですけれどもペアリングのレシピを作ってくれてる井上幸福君っていう料理人の方がサウナ大好きなんです
ごい
ちょっとこの萩錦式の赤ワイン杉だる酒をこうちょっと飲みながらみんなでサウナしたいですね
いいですね。
7月とかね8月とかだったら作りも終わってますもんね。
そうですね少し暑いぐらいですけど
そうですねちょっと計画してやりたいですね、うん本当静岡近く住んでる方いたら買いに行ってください。まあ静岡近く住んでる方だったらなんならね主販店に販売されてるかもしれないですけど、うん、まあ少なくともサウナ好きな方は
そうですね。
敷地と萩錦をセットで楽しみに行って。帰りに爽やかかなんかでハンバーグ食べて
このルートは結構ありますね
いやありがとうございます。本当になんか感謝でしかなくてですねこんなにわけわかんない企画を一緒にやっていただけてありがとうございました。これに懲りず今後ともぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい他にちなみに綾野さんが書いてるラベルあったじゃないですか。
あります。
あれって今年もなんか今年バージョンで出るんですか。
そうですね。最近その木本作り始めまして、去年、はい、純米大吟醸の企画で作ったものは、はい、その毎年その作りからこう感じたりとか、うん、こう考えたこと。こう元にこうドローイングだったりとか、まあ、スケッチだったりとか、まあ、いろいろとその年ごとにラベルを書いて あの、うんうん、販売する予定なので、今期も今ちょうど順大の仕込みしてるの、はい、あの結果をたどってるんですけど、
はい、
そろそろね構想ラベル構想も上げなきゃいけないなっていう
そう、あやめさんがねもともと絵を描いてらっしゃったからなんかその酒を作りながら絵の構想を考えて最終的にラベルになるって、まあ普通の酒蔵ではないよなと思って、すごい素敵だなと思ってるので、それはじゃあいつ頃出そうなんですか。
それはやっぱ味わいも結構見て木本の分類だ
った。そうか、そうか、まあ、もしかしたら寝かせちゃうかもしれないです
ね。そうなんです。去年は結構その絞ったばっかりの時やっぱ少しこう若さがあったので、
はいはいはい、
で置いてだから1年いかないぐらいでリリースしたので、うん、やっぱその時の味わいでそれは決めるなっていうので、う
ん、
こんな何月出ますみたいな形にはまだ定まってはないんですけど、うん、
去年の木本はまだあるんですか。
あります木本の。
じゃあそれですね、まずは去年の木本を買っていただいて今年はどうなるんだろうという思いを馳せながら楽しんでもらいたいですね。
はい。嬉しいです。
ではですね、84年世代としてね、ぜひ今後もよろしくお願いします。
お願いします。ます。
はい、本日のゲストは、萩西一輝酒造の萩原国際でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いやー、なんかすごく今回いつもまあそうなんですけど、今回のお酒って本当にご縁でできたなと思っていて、ドメーヌ賞の小林さんも、イネットアガベ酒造の、イネットアガベゾン、岡澄君に、紹介してもらって知り合って、で今回の萩原さんも、土田酒造の源ちゃんに紹介してもらって知り合って、で土田酒造の源ちゃんも稲田亀の和樹くんが紹介してくれて知り合ってみたいな、何かこう人のご縁でたどり着けてるし、何か元をたどると稲田亀の和樹くんに到達するから、じゃあ彼のおかげなのかな。それはなんかちょっとなんかこう悔しい気持ちもあるんですけどでも本当彼から始まったご縁で、あのできたお酒だなと、人のご縁でできて、だからこそこんなにも赤ワインと杉だれと日本酒という要素がの中で絶妙なバランスでも成り立てたのかなという、なんかこういい力を、いいパワーをなんか感じるなというお酒ですね。ぜひ皆さん興味ある方飲んでみてください。樽酒の概念はとりあえず結構変わると思うのでお試しあれという感じです。はい、今回のお酒はですね、つけたろう酒店の特別酒の定期コースお申し込みくださった方にお送りします。詳細は概要欄のつけたろう酒店をご覧ください。ツイッターもつけたので検索してみてください。基本的にはですね、ツイッターとインスタをやっています。はい、ツイッターの方がまあ即時性の高い、情報が多いかな。はい、ラジオの感想はつけラジで、ハッシュタグつけラジでお願いします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はつけたろうでした。さようなら。